耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、海堂尊さんの作品をご紹介しようと思います。海堂作品、新刊ラジオでもたくさん紹介していますけども、人物とかね、舞台が共有されている作品が多くて、これが非常に面白いんですよね。前の主人公が、あ、こんなところに出てるとか、あ、もうこんな年になったのかっていう楽しみ方がある作品なんですが、さて今回新刊ラジオで紹介するのはですね、ちょうど1年前に紹介した作品の続編なんです。続編といってもですね、これ単品でも楽しめるんですが、今回ね、見どころはありそうでなかった舞台設定、ここだと思います。では紹介していきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております海堂尊著、アクアマリンの神殿という本です。まずは著者のご紹介いらないですかね。海堂尊さん、1961年千葉県生まれ、非常に有名な作家さんです。第4回このミステリーがすごい大賞受賞作であるチームバチスタの栄光で2006年にデビューしました。他の著書にたくさんあるんですけども、螺鈿迷宮、起点炎上、モルフェウスの領域などがあります。これいずれもね、この新刊ラジオでご紹介しました。で、今回はですね、新刊ラジオの1640回、ちょうど1年前に紹介させていただいたモルフェウスの領域の続編をご紹介いたします。前作でコールドスリープしていた男の子、覚えていますでしょうか。あの佐々木敦くんが主人公の物語です。内容としては、桜の宮学園中等部に中途編入した佐々木敦、とある事情により大学生以上の学力を有している彼は目立つことを好まないんですね。そしてテストでわざと手を抜いて授業中は居眠りをすることで平凡に見えるように擬態する日々を過ごしていました。しかしクラスメートである美少女麻生夏美と関わるようになってから、敦の学園生活は大きく変わっていくことになります。また敦くん、もう一つ秘密がありました。それはですね、学校に通いながらも深夜に行う大切な業務がありまして、そこでは未来医学探究センターに眠る美しい女性を見守ること。この業務はですね、コールドスリープ技術を開発したヒプノス社のスーパーバイザー西野正隆に任されたものでしたが、敦自身他の誰にもやらせる気はありません。ですがスリーパーの目覚めが近づくにつれ、こちらにも問題が出てくるといったところで、今回の物語一部ドラマにしましたので、どうぞお聞きください。
3年前、眠りから目覚めて半年ほど、僕はショコちゃんの賃貸マンションに同居していた。そして西野さんの業務を引き継ぐことになった僕は、この未来医学探究センターに引っ越して西野さんにいろいろと教えてもらった。最初の1週間は手取り足取りやり方を教えてくれた。次の週には半分を、3週目にはほとんど全部を僕に任せてくれた。それから半年間、西野さんとこの棟で同居したけど、毎日どこかへふらふら出かけていき、夜になると戻ってきて一緒に食事をした。眩しい太陽が現れると姿を隠すドラキュラ男爵みたいだと思ったものだ。ところが2ヶ月後、最初のチェック日に西野さんが放った言葉は、僕のプライドをズタズタにした。
今日の収穫は坊やが仕事を甘く考えていると分かったことくらいだな。
もう少し優しく言ってあげなさいよ。アツシはまだ子供なのよ。
優しくだって？そんなことでは先が思いやられるな。両親に見捨てられてしまった坊やは、一刻も早く独り立ちしなければならないというのに。
そんな無神経なことを平気で口にできるような人にアツシを任せるわけにはいかないわ。
僕はそれでも構わないさ。だけどそれを決めるのは坊や自身だろ。僕は坊やに仕事を委託し、坊やは依頼を受けた。その瞬間から一人前に扱っている。この仕事は人の命がかかっていて、ミスは許されない。それとも人様の命を預かるオレンジ病棟の市長さんは、子供ならちょっとしたミスくらい仕方がないとでも言うのかな。坊やが引き受けた仕事はこういうものだ。無理なら 今すぐここで降りた方がいい。
僕は一瞬迷った。その時脳裏に微笑む女性の笑顔が浮かび上がった。やります、次は必ずきちんとやり遂げてみせます。
うん。
その日から半年、西野さんの厳しいチェックに耐え続けた。そしてある日こう言われた。
明日からここの業務の一切を坊やに任せる。僕は月に一度チェックに来るからね。それとそろそろ坊やも学校という畜舎に入り、擬態するテクニックを身につける時期が来たようだ。
そう言い残した西野さんの真意は、2年遅れで中等部2年に編入した時になんとなく分かった。それ以降だった。僕が西野さんを無条件に、そして徹底的に信頼することにしたのは。
よっ、シャドウ王子、中等部最高学年に無事進級できた明日のご機嫌はいかがかな。
八夜か。いつもと同じさ。ご機嫌はあまりよろしくない。
あ、その佐々木の言い方。さては今日の部活をサボるための伏線だな。
どうでもいいだろう、そんなこと。どうせ僕はシャドウしかできない出来損ない部員だし。
そんなことないぜ。俺は佐々木の潜在能力を高く買っているんだからな。ボクシング部の救世主として夏の総体で華々しくデビューしてもらいたいんだ。
悪いけど八夜の期待には応えられそうにないな。僕はまだ入部半年で試合への出場権はないからね。
佐々木ってほんと変なやつだよな。欲がないし妙に余裕があるし、なんだか俺たちよりもずっと長生きしているって感じがするな。
ジジムサイって言いたいのか。
落ち着きすぎてるって意味さ。そうそう、ジジムサイといえばマキちゃんからの伝言忘れてた。昼休みに職員室に来いってさ。
そういう大事なことは最初に言えよ。桜の宮学園は中高一貫共学の私立だ。スポーツや文化系の部活が盛んで、サッカー場と野球場が別々にある。中学総体に出場するクラブも多いけれども、授業のレベルは高くない。授業で教わることは個人的事情で修了している僕には退屈すぎるので、授業中は教室の片隅でいつも居眠りをしている。事情が事情なので、テストも手を抜いて真ん中あたりを狙い、あまり周りとも関わろうとしていない。ボクシング部に入部したのも、入部1年間は試合に出られないというルールがあったからだ。この学園に中途入学してボクシング部に在籍してから半年しか経っていない僕は、試合には出られないし出る気もない。僕がここに通っているのは、西野さんに言われて擬態する術を身につけるためなんだ。失礼します。
おお佐々木、やっと来たか。待ちくたびれたぞ。
はあ。
佐々木、お前6月の中学総体にレギュラー選手として出てみないか。
無理です。僕は入部してまだ半年ですから出場資格はありません。
佐々木は試合に出たくないのか。
ええ、今のままで満足です。
才能あるのにもったいないな。リングに上がれば世界が変わるぞ。まあ無理強いはしないが、気が変わったらいつでも言ってくれ。佐々木も知っての通り、今年の2年は不作でな。お前が出ないと北谷が選手になっちまうんだよ。
僕の気持ちは変わりません。でもそう言ってもらえたのは嬉しいです。
佐々木、少しは自分を出してみろよ。
はい。冗談じゃない。自分を出したくないからこうして擬態をしているというのに。
断った？なんで？
それは。
まさか佐々木は受験のために部活を辞めたいなんて言い出すつもりじゃないだろうな。
はあ？僕がそんな奴に見える？
じゃあ納得できる理由を説明しろ。でないと新キャプテンとして絶対欠席を認めないからな。
実は今日家にピアノが来るから留守番をしなくちゃならないんだ。
マジかよ、佐々木はピアノが弾けるのか。すげえな。
いつか別れの曲を弾いてみたいんだ。今は弾けないけどね。 そしてあの人に聞かせてあげるんだ。
初心者で難易度 D の別れを弾きたいなんて、佐々木くんって結構無謀な人だったのね。
え？僕の右斜め45度から高く澄んだ声が響いた。この角度からの不意打ちは危険だ。なぜなら、
ああ、いや、弾けるようになるとは全然思ってないけどさ。
びっくりしたな。いつの間に佐々木は麻生と仲良しになったんだ？
冗談だろ。話しかけられたのは今のが初めてだ。
まあいっか、休む理由は納得できたからな。では本日は佐々木のバックレを許可する。
そりゃどうも。麻生夏実、彼女のことは以前から少し気になっていた。授業中に居眠りするわ、早弁するわ、宿題忘れるわで、お世辞にも可愛げがあるとは言えないやつ。一つ美点を挙げるとすれば、正真正銘正統派の美少女ということくらいだ。成績も下から数えた方が早い。なのに僕が中間テストで100位ジャストを狙おうとした時、一番のノイズだったのは彼女だった。結果としては大した障害にならなかったけど、どうにも気になる。そう考えながらも僕は今までと変わらず目立たないように擬態した生活を送ろうとしていた。彼女にある提案を持ちかけられる前までは。
ねえ、私と同盟を結ばない？
この言葉をきっかけに僕の擬態生活は一転した。
ジャスト100位か。ついにやったじゃないか坊や。
私委員長に立候補します。
ここがこんなに賑やかになったのは坊やの目覚め以来だな。
お前は僕がテストを手抜きしていることを知っていたな。どうしてそれが分かったんだ？
ドロン同盟なんてどうかな。横着者の意味だから私たちにぴったりだと思わない？
天才神倉は俺が倒す。
いい先生だと思うのであります。だったわよね。
こんなことでもなければ一生リングに立てなかったんだから、蜂谷には感謝してるよ。
目覚めまで1年を切った。
だって友達だから。
僕はこの中で5年間コールドスリープしていたんだ。
何しろ坊やはこれから本当の地獄に落ちるんだから。
シンクイットシンプル。迷った時は一番大切なことだけを考えるの。
みんな佐々木のシャドウを見たがっているんだ。
僕の願いは彼女が無事に目覚めること、それだけだ。
佐々木くんを信じていたからです。
なるほど、これも運命か。
アクアマリンの神殿、ずっとずっと守り続けます。
はい、以上ドラマでした。モルフェウスの領域でね、コールドスリープで寝ていたアツシ君なんですけど、目覚めた後この成長したアツシ君の姿をぜひ皆さんも読んでみてください。で、今回の物語のね、見どころ、さっきも言いましたけども、舞台が桜の宮学園中等部、ここかなと思います。つまりですね、学園ものっぽいんですよね。まあ、学生っていう意味であればね、螺鈿迷宮とか起点炎上の天馬大吉くんもまあ学生だったんですけど、彼はね当時医大生で、淳くんはまあ中等部っていうんだから中学生でしょうね。ですからね、こういうその若い人たちのあの舞台設定っていうのがね、バチスタシリーズ、あの怪盗作品のね、作品の中で見れるとは思いませんでした。で、この作品はね、本当にいろいろ個性的なキャラクターたちが同盟という名のもとで一緒に行動して、文化祭に出展したりとか合宿に行ったりと、非常にね、学園の青春ドラマが多めに含まれています。で、これまでね、怪盗作品を読んだ人、結構病院とかね、なんか大きなこう大人の世界っていうのが多かったと思うんですけど、子供といっちゃね、中学生たちは怒るかもしれませんけど、まあ、この中高生の世界というのはですね、ぜひ怪盗ワールドでお楽しみください。以前からのファンの方はもちろん、この作品から怪盗作品をね、読み始めるのもいいと思いますから、皆さんぜひチェックしてみてください。それでは書籍情報です。アクアマリンの神殿、怪盗タケル著、角川より税別1600円で7月2日に発売です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。街道作品ということなんですが、まあ、学園ものってとこがあってね、やっぱりみんな若いキャラクターたちが、新キャラクターがどんどん出てきて、昔のキャラクターいないのかなと思ったんですけど、いるんですよ。とりあえず一人だけネタバレしていいですか。田口先生は出てきます。というわけでね、街道作品多く読んでる方ぜひチェックしてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。